本日の
礼拝はお客様招待日とな
っていますので、このような題にさせていただきました。キリスト教の有名な宣教師でパウロという人がおりましたけれども、彼はイエス様に会ってですね、こう言います。あなたは誰ですかと申しました。で、このイエスキリストよ、あなたは誰ですか。ちょっと難しい話になりますけれども、これが実は神学の中心のテーマであると言われたりします。今日はイエス・キリストとはあなたにとってどんな人ですか、ではなく聖書はイエス・キリストは誰だと言っているかということをご一緒に考えていきたいと思います。まず聖書に書かれているイエス様がいかなる生涯を送られてきたか、いつもの通りに絵を使って、そうですね、2分30秒で、説明させていきます。一挙にいきます。イエス様はこのユダヤの村、ベツレヘムという村でお生まれになったとされています。しかも町外れの馬小屋で、そうですね、あのクリスマスの夜の出来事でありました。少年時代の記事はほとんど記されていません、なぜか。でも唯一イエス様が12歳の時にエルサレムの神殿で、12歳のイエス少年が神殿の頭のいい学者たちをうならせるような話し合いをしていたということが書いてあります。イエス・キリストは30歳まで静かに、本当に黙々と目立たないようにその家業の大工の仕事をなさっておられました。大工さんだったんですね。ところが30歳になって突然に説教師となって、神様の御言葉を人々に語り始められたわけであります。それは人々にとって一度も聞いたことがないような内容で、本当に多くの聴衆、ある時は5000人の人たちが、マイクやスタジアムがないのに5000人の人たちがその野山に集まってきたと書かれています。イエス様の行動で目立ったのは、イエス様は人々から忌み嫌われている人、ちょっと外、人が近づかないような人をイエス様は訪問していかれたということが特徴であります。左側の男はザーカイというですね、主税人であります。なんといっても私たちが聖書を開いて読んでいくと、もうどんどん出てくる記事は、それは病気を癒されるという出来事であります。ある時は足苗、ある時は生まれた時から目が見えない盲人の目をですね、見えるようにしてくださいました。たびたび不思議な力を使って奇跡を起こされました。この絵の場面は、5つのパンと2匹の魚で、5000人の人々を満腹させるほどのたくさんのパンを作られたという出来事であります。どういうことなんでしょうか。そして聖書には、死んで葬られた人、亡くなった人を少なくても3人を生き返らせたという記事さえあるのであります。ところがであります、ある日ある夜、イエス・キリストは裏切りに遭います。そして逮捕されます。世間を彼は惑わし、宗教的にも危険人物であると告発され、そして不当な裁判にかけられます。 そしてリンチのような暴力を受け続けられます。そして十字架の刑で、イエス・キリストは命を落とされた、こういう人生であります。もう少し行きますと、亡くなった後十字架からゆっくりと遺体が下ろされて、そして洞窟のようなこのようなお墓に関係者によって埋葬されます。ところがイエス様は亡くなる前に何度も何度も予告なさったように、予告なさったように墓から3日目によみがえって復活されたと記録されています。よみがえった後40日間またもや普通のように人々との生活が40日間続きます。そして40日後イエス・キリストはまた再び来ます。もう一度会いましょうと言って天に昇って行かれた、もう一度来ますとお約束なさって、これがイエス・キリストの簡単な生涯であります。不思議な生涯が聖書にはこのように記されているのであります。このイエスという人物は一体誰でしょうか、何者でしょうか。イエス様もたびたびこのように、あなたたちは私を誰だと思っていますかと断るごとに、お弟子さんたちに質問されました。私をあなたたちは誰だと思っていますか。2000年の時が流れて2000年間多くの歴史家や研究家たちがこのイエス・キリストを調べまくりました。その結果ご覧ください。こんなに幅広いんです。イエス・キリストについての評価はこれほどあるんです。右の方から、彼は狂ってた、おかしい、頭が、ある人たちは彼は詐欺師である、ペテン師である、大嘘つきである、ある者は超能力者である、いや実は普通の人だったんだけど祭り上げられた、実は社会活動家だった、天才的な思想家であった、預言者の生まれ変わり、ひどいのになると宇宙人だった、そして天使の一人だった、一人子なる神であった、神であった。教会にいらっしゃっておられる皆さんは今この時点でこの表のどのあたりの人物だと皆様はお考えになっておられるでしょうか。19世紀にバークレーという人がイエス・キリストの生涯をとても簡潔な文章でまとめた言葉があります。読んでみます。世に知られぬ小さな村にユダヤ人を両親として生まれた一人の男がいた。母親は百姓女であった。彼は別のこれまた世に知られぬ小さな村で育った。彼は30歳になるまで大工の小屋で働いていた。それから旅回りの説教師となって3年を過ごした。一冊の本も書かず、決まった仕事もなく、家族を持ったこともなく、大学に行ったこともなかった。大きな町に足を踏み入れたことがなく、自分の生まれた村から200マイル以上外に出たことがなかった。偉大な人物に普通はつきものの、目を見張るようなことは何一つやらなかった。人に見せる招待状などなかったから、自分を見てもらうことだけがただ一つの頼りだった。裸一貫、持って生まれた力以外にこの世と関わりを持つものは何にもなかった。ほどなく世間は彼に敵対し始めた。弟子たちはみんな逃げ去った。その一人ユダは彼を 裏切った。彼は敵の手に渡され、真似事の裁判に引きずり出された。彼は十字架に釘付けにされ、二人の盗人の間に立たされた。彼は死の寸前にある時、処刑者たちは彼が地上で持っていた唯一の財産、すなわち彼の上着をくじで引いていた。彼が死ぬと、その遺体は下ろされ、借り物の墓に横たえられた。ある友人のせめてもの花向けであった。そして長い19世紀が過ぎ去った。今日、彼は人類の中心であり、前進する隊列の先頭に立っている。かつて進軍したすべての陸軍、かつて建設されたすべての海軍、かつて開催されたすべての会議、かつて統治したすべての王たち、これらをことごとく合わせ一つにしても、人類の生活に与えた影響力において、あの孤独な生涯に到底及びもしなかったと言っても決して誤りはないであろう。たった一つの生涯、いかがでしょうか。私はですね、読んでなるほどなと思うわけであります。まあ今は信者さんですけども、私も信者ですけども、客観的に見ても、実にイエス・キリストは不思議な存在であります。まあ、一冊の本も書いてない。一冊の本も残してない。活動期間はたった3年です。3年で何ができますか。そして行動範囲は、ちょっと近くのユダヤのあっちの村とこっちの村を歩いただけ。そして死刑になって殺された犯罪人の一人に数えられた。なのに去っていかれて2000年経ってる。2000年経っているけれども、多くの人たちが彼をなぜだか信じている。さあ、他の人物と明らかに違う、歴史上に現れたいろんな有名な人と明らかに違うユニークな点が3つ挙げます。その一つ、まずこれ、歴史を超えて民族を超えてこれほど多くの人々に信じられた人物はいない。これはどんな歴史家でも認める事実であります。歴史を超えて民族を超えてこれほど多くの人に信じられた人物はいない。グラフです。世界宗教信者人口、ね、これを見ると、今の世界の3人に1人はイエス・キリストを、この方が私を救ってくださるお方であると信頼して信じているのであります。3人に1人、日本は100人に1人でも世界は3人に1人。誰かがイエス様を必要以上に美化し、ありもしない出来事をでっち上げてイエス・キリストの物語を作り上げたんでしょうか。いや、たくさんの歴史家が2000年もかかって寄ってかたかってですね、克明に調べて、その結果がこうであります。3人に1人がこの方を信じている。そして世界で誰もが認める著名人たちがイエス・キリストをこう言っている。ドストエフスキー、キリストは心が愛で燃えているお方で、そこから光り輝いて我々の心を目覚めさせる、彼には力がある。ゲーテ、思索する人、つまり物事を本当に真面目に考えて生きようとする人は必ずイエス・キリストの言葉に出会う、気になる。ガンジ、キリストの静かな姿、 あれほどまでに忍耐深く、優しく、愛に満ち、そして罵られ、ぶたれても復讐するのでなく、もう一方の頬を向けようと弟子たちに教えた許しのに満ちた人格は、完全な人間の美しい実例だと私は考えています。ナイチンゲール、私は十字架にかかったキリストこそ神様の最高の表現だと考えています。何度も何度も読んだ言葉、イエス・キリストの言葉であります。この言葉は読む者にですね、すごいことを命じているんですね。いい加減で、冷たい目で、冷めた目で生きている人には決してわからない、心を動かさない言葉であります。でも人間関係の中で苦い思いをし、自分の薄っぺらな心にため息をつく経験をした人なら、この心は、この言葉は私たちに迫ってきます。イエスの言葉、敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい、悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。今週皆さん、どんな人と会いましたか？どんな嫌な人と対しましたか？考える者にとってこの言葉は衝撃であります。イエス様は自分の目の前に現れる人を一人も、ああ私は神様の愛から離されている、外に置かれていると感じさせない方でした。例えば連続していきます。さっき登場したザーカイ、完全に彼は世間から嫌われ者でした。でもイエス様は近づいていかれた。彼女はもう誰とも口を聞きたくなかった。完全に自分の心にドアを閉めていた。彼は左の人、博学な尊敬された人々から尊敬された学者だった。でも彼には誰にも言えない悩みを抱えていた。でもイエス様と話して彼の心は開いていった。彼女はもう世の中から消えてしまいたいほど自分を大嫌いだった。死んじゃいたいと思ってた。でもたった一人イエス様だけが彼女の価値を分かってくれた。この人、いい加減な生活をして、ボロボロの生活をして、不節制をして、体がボロボロになった。でもイエス様から、あなた許されてるって言われた。この人最悪、精神的にも頭と心が破壊してた。手に負えなかった。誰も彼に近づかなかった。でもイエス様は探し当てたんです、この人。この人、因果応報だ、因果応報だと、あなたがそうなったのはあなたのせいなんだとみんなから言われて育った彼。でもイエス様はこの人に優しかった。みんなに優しかった。だからイエス様はあなたにも今も優しい。二つ目、イエス様が他の偉人と有名な人と明らかに違う、異なる点の二つ目は、その人生は予言された生涯だった。ちょっとこれは分かりづらい、ね、どういうことか説明しないとすぐには分かりませんよね。イエス様の人生は前もって予言された、予告された生涯だった。何のことでしょうか。こうです。はい、お勉強します。はい、イエス様がお生まれになったのは 0年あたりですよね。そこから数えて今2015年経ってるわけです、ね、でイエス様がお生まれになった後に書かれたのがお勉強ですよ、はい、新約聖書。イエス様がお生まれになった後に書かれたのが新約聖書。ところがイエス・キリストが生まれる前に書かれていた聖書があるんです。これが旧約聖書。この旧約聖書の中に不思議なことが書いてある。実はいつか彼一人の男性が生まれる。この男性はと言ってこの不思議な男性のことをずっと書いてあったんです。332その一部。その人物は483年 BC 後に登場する。生まれる前に書いてあることを言ってるんです。ベツレヘムで生まれる。産んだ女性は処女だった。彼は例え話を使って話す癖があった。彼は貧しい人や困っている人をどんどん助ける。しかし彼は裏切られる。裏切られるとき銀貨30枚で裏切られる。その裏切られる町にやってくるときロバに乗ってくる。乗り物も椿されでも彼は何にも言わずにそのムチ打ちに耐える。傷を受けた場所、それは手のひらと足に釘を打たれるまで書いてある。みんなから救ってもらえって言われる。飲まされそうになる飲み物、最後に言われる言葉まで書いてある。そしていつ彼は命を閉じるか、いつ亡くなるか、その年まで書いてある。しかしその死によって多くの人たちが救われる犠牲の死であった。いかがですか。こんな人いますか。こんな人がこの歴史上いますか。332こと細かく、なんでこんなことが書いてあるんでしょう。なぜ神様はこの人物がこんな生活すると言ってるんでしょうか。それはこうです。世の中はですね、もう歴史の中でもうですね、ものすごいたくさん、私こそは神様から使わされた人、私こそは神様であると名乗り出る人がたくさんこの歴史上いたんです。でも神様は、いや、私が正式に地上に使わす本当の救い主は、本当に私が使わす救い主はこの332の事柄を歩んだ人物だって前もっておっしゃってたんです。この方以外にあなたを救う救い主はいない。3番目、最後の一つです。イエス・キリストは単なる偉人と全く異なる3つの点はこれであります。私は何々であると発言なさった。なんて発言なさったか、なんてご自分のことを自己紹介されたんでしょうか。イエス・キリストの不思議な自己紹介の言葉を続けて3ついきます。司会者の方が読んでくださった言葉、誰ですかこんなことを言う人は。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。2つ目、こんなことを言う人は大嘘つきか、ペテン師か、気が狂ってるか。あなたたちは下の者に属するが、私は上の者に属する。 あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。誰ですか？そしてみんながこれを聞いて石投げた発言、はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はいるんだ。ん？ちょっと見てください。これ今私たちは2015年、わかりますね。でここでイエス様が0年あたりで、お生まれになったわけです。今言いました、アブラハムというのはイエス・キリストが生まれる2000年前に、4000年前、わかんなくなった、4000年前ぐらいにいた人なんですよ、ね、今日はですね、この、あ、まあいいですね、すみません何ですかこの言葉。あ、こっちでいいです。私はアブラハムが生まれる前からいるっていう人は頭がおかしいか大嘘つきか、それでなかったら誰ですか？イエス様を殺そうとする人に向かってイエス様がおっしゃった。なぜ私を殺そうとするんですか？なぜ私を殺そうとするんですか？悪い人たちがこう言ったんです。あなたは神様を冒涜しているから、私たちはあなたを処罰しようとしている。あなたは人間であるのに自分を神としている。これがイエス・キリストが十字架にかかって殺された罪名なんです。この後イエス様はそれにお答えにならなかった。いや私は神様じゃない、神様の子じゃないっておっしゃらなかったんです。なぜおっしゃらなかったんですか？そう、明らかにイエス様はご自分のことを、私は神と等しいものであると示されたのであります。世界が作られる前から私が持っていた栄光、誰ですか？聖書ははっきりとイエス・キリストが誰かを言います。こうです、長いです、文章が。御子イエス・キリストは見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。御子はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは御子によって今支えられている。じゃあ何のためにおいでになったのか、特急でいきます。何のために神であられた方が人間になったのか。人々は神様を誤解している。ある人は神様いないと思ってる。ある人は神様じゃないものを神様として信じてる。神様を信じている人もどうせ私を神様は嫌ってるって誤解してる。それ全部誤解。その誤解を正すためにイエス様はおいでになった。二つ目、失われたものを探し救うため。人間が、昨日話しました、人間が持っていた永遠の命、神の形をもう一回与えるため。そして私たちが犯した、皆さんが犯した過ち、その全ての罪を許すためにおいでになったんです。十字架におかかりになったんです。最後、月の話。さあそろそろ起きましょうね。私は起こす説教者だって言われてね、起きましょうっていう人はですね、パパかママか私しかいないですね。起きましょうってね、 はい、この写真は面白い写真です。ね、地球、月、これ本当の写真なんです。本当の写真というのはどういうことかというと、宇宙から地球の大きさ、月の大きさ、そしてその距離感をですね、一つの写真でパチッって撮ったの。これぐらい離れてるんです。ね。ところが、ほら、1969年7月17日に打ち上げられた、アポロなんとか号が、うわーって言ったんです。時速60キロの車で行くと6ヶ月間かかるところを、109時間でプッて行った。そして2時間半滞在した。そして石を21キロ持ってきて166枚の写真を撮影してきて、またって帰っていった。船長、アームストロング船長、2年前に亡くなられました。アポロ11号見ましたか？見ましたね。そして1969年7月19日に月面着陸をしたわけなんですね。はい、アームストロング船長、ちょっと村上さんに似ているコリンズさん、そういうの余計すいませんね。で、はい、もう少しですね、ものすごいたくさんの人たちが、世界中の人たちが見たんです。世界中の人が驚いたんです。その時の大統領、アメリカ37代アメリカ大統領、ニクソン大統領、当時の大統領、彼らが帰ってきた時、彼らが帰ってきた時にニクソン大統領が迎えた。そして歓迎会の時に、祝賀会の時に、アメリカ大統領、ニクソン大統領が言った。3人を目の前にして全世界に言った。人類が他の世界に足を踏み入れたこの一歩は、この地球の最大の出来事であります、ね、人間が他の世界に行ったというのは、この世界に起こった最大の出来事である。ところがアームストロング船長が言った、いいえ大統領、お言葉ですけども違います、あなたのおっしゃってることは違いますって言ったんです。大統領に、この世界に起こった最大の出来事は、人類が他世界に足を踏み入れたことではなく、神が人となりたもうてこの地上に足を踏み入れた、あのクリスマスの出来事です。神様は私たちが想像もできないことをこの歴史の中で起こしてらっしゃるんです。もう、ね、皆さんは、皆さんのその生涯の中の最大の出来事って何ですか？生まれてきたこと、子供を産んだこと、交通事故に遭ったこと、最大の出来事は何ですか？最大の出来事は、皆さんの生涯の最大の出来事は、この救い主を信じるということなんですよ。イエス・キリストは誰か、まとめます。最後です。言います。もしイエス・キリストが大嘘つきのペテン師だったら、決してイエス・キリストに近づいてはなりません。もしイエス・キリストが単なる奇跡を行う人だったら、その奇跡を驚いているだけで結構です。いや、すごいねと。 もしイエス・キリストが単なる病気を癒してくれる人なら、ただ感心しているぐらいで十分だと思います。素晴らしいって。もしイエス・キリストが単なる預言者ならば、自分の人生に参考になるような言葉をヒントにメモしているだけで結構。もしイエス・キリストが単なる善人、本当にいい人だったら、その生き方を自分の生活に適用されるだけで結構です。しかし聖書が言っているように、もしイエス・キリストがあなたを死から罪から救う救い主であるなら、信じてすぐ従うべきです。最後にもう一度自己紹介の言葉を読んで終わりたいと思います。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰でも決して死ぬことはない。あなたはこれを信じるか。